ゆうすけです。
まやです。
この番組では2021年9月30日ポッドキャストの日に向け、多角配信でポッドキャストを広めていきます。
私たちがつながりたいポッドキャスト配信者をゲストに迎え、 YouTube、ペリスコープの生配信、そのアフタートークをポッドキャストにてお届けします。
月一隣のポッドキャスト、11月のゲストは電気アウォーカーのコーヒーさんです。さてさて、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。今日は朝からざわざわしまして朝昼か、
ね、ご心配おかけしました。いろいろと、
ドタバタ楽しかったですね。
良かったです、そう言っていただけると。
まあでもね、さっきオフでもちょろっと喋ってましたけど、
はい、
ね、ドタバタの末、こうね、ギリギリの告知になったにもかかわらず、しかも、3連休中日のね、この6時っていう時間帯に。
一番集まりにくい時間帯。
本当ですよ。うん、
コメントもたくさんいただいたし、うん、ちょっと今見直してたら、ね、早速好きになりましたって言ってこう。
ああ、嬉しい。
嬉しいわ。
ねえ、ありがたいですね。
いいですね。
いやいや、もう本当にコーヒー様々ですよ、私たち。
ありがとうございます。
いろんなことにおいて。
とんでもない。
ねえ。
おせっかいな性分なんで、うざがられないかと思って心配してましたけど、お役に立ててよかった。
よかったです。本当に、お誘いしてよかったなって、ありますね。
じゃあ、ウィンウィンですね。
ウィンです。本当にウィン。
もうすぐに言ってね、いただけるのが嬉しいですよ、本当に。
やっぱり、番組の中で語りきれませんでしたけど、ポッドキャストって一応今日本でも盛り上がりの、こう、風が来てるじゃないですか。
うん、うん。
だから、その、なんかね、風に乗りたいなっていう思いはありますけど、だけど一人のポッドキャスターとして、何かできるかって言ったら当然何もできないわけですよ。だから、ただただ自分の番組をやって、ただただ自分が聞いてる番組を楽しむって結局今までと変わらない日常で。
うん、
だけどこうやってこの月一みたいに、こう、何か新しい、このイベント、この時期に新しいことやろうぜっていうのが、周りで巻き起こって、すごくなんかこう、自分も嬉しかったんですよね。
いただけると、う、うん、なんかね、うずうずしてたんですよ、やっぱり、うん、お父さんの24時間配信を見てて、うん、でもちろん最後にね、ちょこっと出してもらってて、わあ、なんかこんなにいろんな人から見てもらえる配信をこの人24時間もやってんだっていうのがあって、
私もみたいな。
うん、私もってその時は思ってなかったけれども、うん、何かまた誰かがね、うん、やるんだったらちょっとお手伝いなり何なりやりたいなって、まさか自分でやるとは思わなかったですけど。
そうですね、本当に。
まあでもね、いろんな人にこうね、生配信の中でも言ってましたけど、うん、まあ繋がれたっていうのが本当に楽しかったし、
うん、
でその直後ですよね、本当にその興奮冷めやらぬ中ぐらいのタイミングで、うん、なんか面白いことしましょうって声を上げたら、こんなことできるんじゃないですかってこうね、集まってきて、うん、こんなことならできるかも、こんなことならできるかもって言って、
うん、
こういう形が出来上がったっていうのがすごく、だってまだね、言うても何ヶ月前やっていう。
そうですよ。
うん、2ヶ月だ、2ヶ月。
1ヶ月。
うん、
だから、まだね、1回目をようやくできたっていうタイミングやけど、すで、うん、にこの形があるっていうことが嬉しいんですよね。
そうですね。
なんかこの先すごいなんかワクワクしてます。
事情を知らされずにね、マーヤさんから声をかけられたんで、どうしましょうって言われてさ、デートかいとか思いながら、ワクワクワクワクしていったら、ポッドキャストのやつ番組やるからさ、みたいな。ゲストで呼ぶんだけどさ、一回目さ、みたいな。
いや、そんな言い方してないし。
手取り足取り全部段取りもしてもらってさ、みたいな。面白い。なんかね、自分たちでやるんかいとも思ったし、正直。
ああ、はい。
とも思ったし、毎月やる、ポトフさんのやつをやろうって言ってんじゃないのっていう。
うん。
ふうにも思ったしね、うんうんうんうん、ちょっとびっくりしましたけどね。
それはゆうすけさんが毎月末日をポッドキャストの日にしたらいいんじゃないっていう一言だったからですね。うん、うんね、言い出しっぺ。
そうですよ、ね、
そう。そしてこれがあのブスだブスだと言われるゆうすけさんがどんどんどんどん綺麗になっていくというポッドキャストなんだよね。
水ぼらしい格好でね、光も当たらないような配信をね、1時間もお届けしてしまったっていうね。
楽しみだ。
何、まあ、でしょうね。私が綺麗になるじゃなくて、ゆうすけさんが綺麗になるっていうのがなんか尺ですけどね。
あの、チャットでもなってたじゃないですか。まやさんが綺麗になるならいいけどとかさ。
うん、言ってました
言ってた。
ちょっと拾えてなかった。
そっちかよ、みたいな。
ゆうすけお前かよぐらいの勢いで、やってた。あと、まやさんの美声だから、今更、あの、マイクなんかいらないみたいなツイートも、あの、チャットも流れてましたよ。
うん、まあ、そう言っていただけるのはありがたいけど、なんだろうな、その、これからやることを、コーヒーさんとね、この、アフタートークでは話したいなって、私は思ってて、うん、うん。で、それが、まあ、クラウドファンディングだったりするんですが、うん、それも、コーヒーさんの、あの、別の企画ですけれども、旅する、ポットトラック P4 っていうね、うん、
はい、
うん、収録機器がどんどん日本中を旅しててって、うん、でその、うん、なんだろうな、配信者のそれぞれの人たちがいろんな声を、うん、その機械で撮ってとかっていう、うん、そのそれもきっかけだった気がしますね。
うん、
うん、
なるほどね。
なんか P4 を使える、じゃあそれ使って何かができるかなっていうのも一つ、
う
ん、
そうね。
確かに、
私の中でも、あの、ポッドトラック P4、旅するポッドトラック P4 というね、企画を今やってますけど、別にそんなことやろうとも思ってなかったし、大体にしたところは自分のために買う機材なわけじゃないですか。だから、せっかく買ったのに手元からなくなっちゃうわけでしょ？
そうですよね。
で、まあ、結果論だけど、最終的には私が使ってたマイクとかも全部旅に出てるわけ。だから、俺は一体何をやってるんだって、こう、ちょっと疑問に思った瞬間もありましたけど、
うん、
あの、まあ、P4 触ってみて、こんなに簡単にポッドキャストできるんだって思ったのが、一番、こう、鮮烈な思いで、あの、ありていに言うとね、ゲームチェンジャーって言葉が最近よく聞きますけど、本当にその、ガラッと、その、状況を変えてしまうような、まあ、デバイスだったのね。いい点ばっかりじゃないんですよ。あの、不満な点もあったりするんですけど。
うんうんうん、
で、その瞬間に、あの、9月30日のそのイベントのことがフィードバックしてきて、はい、あ、俺がこんだけ機材やってごちゃごちゃするのがめんどくさいことするの楽しんでるわ。俺が P4 で簡単にできたらもっとできるのにって思ったんだったら、
うん、
周りのポッドキャストの人たちも、まあ、その人たちがどういう環境でポッドキャスト収録しているかわからないんだけど、
うんうん、
中にはパソコンにマイクをつなげてやってる人もいるだろうし、iPhone だけでやってる人もいるだろうし、もしかしたらもっとしっかりした機材でやってる人たちもいると思うんだけど、その人たちが使ったらどういう感想を持つんだろうなって思って、そこからですよ。そこから、あの、まともに、Twitter ですらまともにお話もしてないような、あの人たちに、あの、ちょっと貸せるんですけどどうですかみたいな。マーヤさんもね。私は
そこに名前が載った瞬間に、すぐ DM を送りました、うん。これ絶対やりたいと思って。
本当、そう。だからマーヤさんもね、声かけてもらって、うん、女の子で、で、まあ、配信者とはいえ女の子で、で、今 iPhone とかでやってるっていうのも多少ね、聞いてて分かったから、そんな子が P4 とかって、あの、使いこなせるんだろうかっていうのも、うん、まあ、ちょっとね、興味のあるところで。だけどやっぱそういう人たちでも、まあ今まで流れていったところで言うと、わらかみさんとかももうほんと始めたばっかりだし、うんうん、なると姫も始めたばっかり、うん、それに機械音痴でとかっていうぐらいだから、
うんうん、
そんな子たちにも使ってもらえてるのがとても嬉しくて、まやさんのところに行くのもすごく楽しみで、
う
ん、一番最後になっちゃったけど。
いやいやいや、とんでもない。
とね、ゆうすけさんのところにもね、あの、ね、これから行きますけど、
はい。
そう。なんか、あの、皆さんが体験してくれたことを、まあ、インストウェブって私のウェブサイトで今ブログで公開してるんですけど、 本当に、要はゼロから P4 を使ったら、こんなポッドキャストが撮れますよ、みたいなことを紹介してくれてる人もいるので、そういう意味では参考になるかも。
うん、いろんな使い方がね、その、手元に届いた人の環境によって違いますもんね。その、こういう風に使ってみたら面白いんじゃないかとか。
うん、あと、思ったのは、やっぱり好きだから、誰かに伝えたいでしょ、うんこういうのって、
うん、そうですね、
うん、だからポッドキャスト配信してて私すごい楽しいし、うんうん、ポッドキャストやっててそうやって本当にいろんな人たちとつながることができてってでしかも大人になってねこの年になって世界が広がるってそうそうないと思うんですよ、うん、
ね本当ですよね、
うん、下手すると世界にまで広がっていくてい
楽しいですもんねそれが
だからそれを誰かに伝えたい、
うん
うん、
そう
っていうのがこれやる価値あるかなって思ったんですよね、うん、
今よっぽどこのオンラインの世の中になってねでズームまあ着せずしてこのコロナ禍の影響でみんなが家から出られなくなったことで、うん、もしかしたら5年とか10年のスパンがかかっていたまあパラダイムシフトその世界が変わるような出来事っていうのがぐっと進んでいって、うん、今までは我々みたいにこうなんかうつうつとオンラインゲームをやってる人間とかちょっと変わった人がやってるポッドキャストぐらいのところが、オンラインの活用としては、その、まあ、そういう人たちしか楽しめてなかったことが、今、普通の人でも当たり前にズーム飲みとかできるようになってるわけじゃないですか。だから、オンラインに、まあ、声を出す、顔を出すっていうのが、ものすごくその敷居が下がってる。で、若い子であれば若い子ほどもう、昔はね、ツイッターとかにその個人情報をさらすなんていうのは、ものすごい、まあ、いわゆるリスクを伴ったことですけど、うん、今やなんか普通のことになってるわけじゃないですか。
そうですね。うん、顔を出すとか。
そう。うん、ね、TikTok とかでも普通にこうみんな踊ってるでしょ、
う
ん、
そうそう。
うん。だからこそ、やっぱりその自分を発信していく、そのステージっていうのがもっと今までよりも変わってきてて、
うん、
もしかしたら若い子たちはもうそういうのに順応してるかもしれないんだけど、
うん
まあ言ってみれば我々世代、30代、40代、50代ぐらいの人たちが、乗り遅れてるかもしれなくて。だけどそれを始めると、本当に我々みたいな人が、世界に触れて何かを発信できる楽しみがあるっていう。だからそういうのの一つとしてね、顔出しのハードルがない音声配信、いいなと思う。
はい。
いいなと思うな。
これあポッドキャストとしてはもちろん顔は出ないんですけど、うん、一応今回の企画としては、まあ、顔は出ないにしても何かしらその人を想像させるような動画を配信したいなっていうのはあるんですね、
うん、
で今回はコヒさんお顔をちゃんと出していただいてって、うん、だからそのいろんなメディアを使って配信していく楽しさであったりとか、うんうんうん、今までポッドキャストだけだったけれども、うん、YouTube にも出てみたいとかっていう方がもしかしたらこれを見てね、
そうですね
出てくるかもしれないし、
うん、
そうそうそう、私とかゆうすけさんとかでもなんか別に美男美女じゃなくても出ていけるよみたいなネタになっててもいいと思うし、
そうね、その私もね実は顔出しとかはほとんどしてなかったんですよ。
うん、
皆さんに顔出すのはなんてことないんですけど、私はどっちかっていうと、すごくこう、田舎に住んでるので、周りの人にバレたくないの。
うん。
だからそれが今までもずっと抵抗感があって、顔出しとかはもう本当に YouTube やってるんですけど、ここから下しか出てない、首から下しか出てない YouTube とかやってたので、なんだけど、まあ、ある日ある時、まあ、半ば勝手に公開されちゃってね。で、YouTube ライブとかにも巻き込まれて、悪いことじゃないんですよ。それはもちろん同意の上でなんですけど、半ばこう、引きずられる形で公開してしまったんですけど、でもなんかもう、そういう公開ができて逆に良かったなと思って、それしてなかったら今日だって顔出しできてないんですよ。なんか自分の中の一つ心理的な壁を、まあ、取っ払えたかなとは思いますね。そのおかげでやっぱこうやって読んでもらったりとかもできるし、で、顔出ししてる方が突然説得力、相手に対する説得力って高いわけです。
そうですよね。
うん。リスナーの皆さんとか、まあ YouTube 見てくださってる皆さんに対しても、
そう
よりコーヒー自身を知ってもらえるっていうのは、増すわけ。テキストよりも声、声よりも映像っていうのは確かに説得力あるので、まあ、ね、手段の一つとしてはあってもいいのかなと思いますけど。
私はその個人事業主なので、その会社の中でうんぬんとかっていうのはないし、そのまま講師なので自分を売りにしないとっていうことで、かなり昔その壁は取っ払ったつもりなんですけど、ゆうすけさんとかどうですか？うん、
僕もね、まあ、方々で言ってる話ではあるんですけど、実は、その、僕の、例えばツイッターのユースケっていうアカウントであったりとか、うん、まあ、少し不思議ないとって、番組とか、だけを、追っていると僕の姿はどこにも出てないんですよね。
うん。
けど、まあまあ、こうやって、いろいろね、こう、仲良くさせていただいて、お付き合いもしていく中で、例えばこの、さっきね、それこそ、コロナ禍で、うんぬんってなった時に、オンライン飲み会があったりとか、うん。まあ、これもすごく楽しいことなんだけど、うん、あちこちに知り合いとか友達ができるから、例えば旅行ないし仕事なんかで違う街に行った時に、うん、ぜひお会いしたいですって会ったりとかすると、だんだんだんだんこの、もともと顔の見えないつながりやったものが、顔の見えるつながりに変わっていくっていうのがすごく楽しくなって。
なるほどね。
それを感じると、こういう企画をね、じゃあやっていこうってなった時に、じゃあ顔出していきましょうってなったら、喜んでってなったわけですよね。やっぱり、ね、こう、身近に感じてもらえた方が、ね、
うん、
こういう、何回も繰り返してる、こういう楽しいことをやりたいんですっていうのを僕は全力で伝えていきたいっていうのがあるから、それをお伝えするために、こう、こんな顔面でも晒せればいいんじゃないみたいな。
そうね、ライティングはね、大事です。
ライティングと何かの角度の問題な気がしますけどね。
ねえ、本当ですね。
皆さんに支えてもらいましょう、ぜひ。
そう。映え、映えゆうすけを。
美しく映えるためのね、技術を。
ねえ、そのインスタグラムにも映えたゆうすけを載せたいです、いつか。
そうですよ、インスタに行くんですよね、ことですよ、これ。あのインスタに。
そう。9月30日にはきっと映えるゆうすけが完成してるんじゃないですかね。
いや
あ、で、コーヒーさんに今度お願いしたいのが、つながってみたい配信者とかカテゴリーとか、まあ、配信者は個人名はあるかな、なのでこんな人とつながってみたいなとか、こんなカテゴリーの人と話してみたいなとかっていうのがあったら、ちょっとお聞きしたいなと思ってるんですけど、
なんか終わりですか、そういうの。
え、それなのテレフォンショッキング的な。
いや、次ご紹介じゃなくていいんですよ。だって、呼べるわけではないので。ただ、その、9月30日に、できれば、その、
うん、
別の方と、コーヒーさんが喋ってる様子とかが、見れると、
うん、
そりゃそれで面白いな、とかってちょっと思ってたり。
そうですね。ぜひそういうのではやってみたいけど、
うん、
本
当に個人的にコーヒーさんが、こういう企画をやるんなら、こういう人とかこういうところと、なんかこうね、つながるようなきっかけになればいいなっていうようなもので。
今はね、今ほんと単純に本当にちょっと話がしたいなと思ってるのは、農家の種のつるちゃんとコッティさんと、
うんうん、
なんだっけもう一人、てつさんだっけか。
うん、
てつに
ですね。
うん、とお話はしてみたいなとは思ってて、それこそ P4 を貸そうと思ってるんですけど、
うん、
うん、そう、そんなところかな。なんか、そう、単純に配信者として農家の種ってものすごくクオリティ高いと思ってるのね。3人同時収録対面でしてて。
はい。
うん、で、その、どういうふうに収録してるのかなっていうのを知りたいなっていうのがあるのと、あとものすごく3人の喋りが上手だなと思ってて、それが、まあ、農家のことなんか全然わかんないんだけど、聞いてたら楽しいっていうのを最近思ってて。そう。農家の種の皆さんとはね、お話ししてみたいなと思いますね。うん。あとはね、それこそ、なんだろう。サッパさんと、お姉さんなんだっけ？サッパさんじゃない。あ、そうか。サッパさんとリオさんか。の二人で、ご飯食べて帰っているお散歩の配信の中に入ってみたいという。
何ですかその願望。
すごくこう楽しそうに話している感じがね、 面白かったなと思う。あ、こういう配信もあるのねっていう。
あの、そういうね、身近に感じる感っていうのありますよね。普通は覗けないようなところをちょっと耳に貸してもらってる感じっていうか。
そうそうそう、え、ここどこ道間違ってんじゃないみたいなさ。うん、そう、なんか単純に本当に思いつきですけど、そんな感じかな。
うん、
そう、意外と福岡ポッドキャスト多いんだね。
そうですね。結構イメージあるな。
うん。
桃屋がやってる時は誰もいない、誰もいないってずっと言ってて。桃屋が離れた途端、福岡のポッドキャストは。
この前、桃屋さんとね、あやほの実で初めてお会いしましたよ。ずっとこう、あの、マイクをこう持ったまま話してるスタイル。
そうそうそうそうそ
う。面白いなって。マイクとか絶対触りたくないから私、あの、ハンドリングノイズとか気にするんで。だけど、ずーっとこうやってお話ししてる感じがね。しかも、あの、ずーっと話してんの。
そうですね。
すっごく面白かった。
もうね、止まらないんですよ、
ね、面白い。でもザ・ポッドキャスターって感じ。
ザ・ポッドキャスター。喜ぶな、そんなこと言ったら。ねえ、ちょっと最近桃屋と話してないですけど、私も。
へえ。
まあでもあれですね、農家の種のお話とか、それこそね、あの、ポトフさんの24時間配信とかで、まあ、縁があったというか、うん、そこで繋がり出したみたいなところの話ですもんね、まさに。
そうそう。本当あの、24時間配信、つるちゃんとはちょっとだけ多分出演被ったか入れ替わったかぐらいの時だったんですけど、遠景ウォーカーのカメラ会聞いてますとか言ってくれて、で、私も農家の種は前、ちょっと聞いたことがあったんだけど、あんまりしっかり聞けてなかったんですけど、あれを見てね、ああ、面白い人だなと思って、イケメンだし。そう。それでまたなんかがぜん興味が出たっていう。
頭いいっすよ。めっちゃ頭いいっす、あの人。
ねえ。頭良さそう。うん。
話してても、すごい思います。
うん。隠れつるちゃんファンです。あと、隠れコッティファンです。
可愛いし。
可愛いですね。あの、YouTube とか見てると、うん、いつもなんか、ニコニコしてカメラ目線をくれてる感じが、すごく、こう、YouTuber としてね、あ、カメラ目線を忘れない、これ素敵だな、とか思って。
ですね、カメラ目線大事。
そう。
あれでも、つるちゃんが相当 YouTuber 力を入れたので、ね、コッティも嫌われたんやと思いますよ、っていう裏話。
ねえ。そう。すごい。
ああいう子たちを見てて、やっぱり、いろんな、ところから発信するの大事だなってね、この企画にもつながったので、そうですね、
まあでもあれだね、やっぱりあのマヤさんも言ってたし、うん、私もそう思うけど、老舗ポッドキャスターは老舗ポッドキャスターで、いいんでしょうけど、もう今更紹介する必要ないような気がするんですよ。まあ。私が、もう10年もやってる私が出てきてそれを言うのもなんなんだけど、やっぱりこう、新しい風が入ってほしいし、うん。なんかね、ポッドキャスター集まっちゃうとどうしても、老舗のポッドキャスターが集まっちゃうと、もうどうしてもなんかこう、ポッドキャスターの空気感って出ちゃうじゃないですか。
そこに入っていけなかったんですよ。
確かにでもなんか若いね方とか新しく始めた方が多いって話あったじゃないですか、うん、そこはそこですごいなんていうかね、うん、フレッシュな感じっていうか
、うん、
うん、あるし、それがわちゃわちゃねこう楽しい、うん、気軽につながって楽しいみたいなところも一個コミュニティになってるから、そこも面白さやなって思いますよね。なんか
で逆に多分今の構図どうしても私たちが考えるのは、老舗ポッドキャスターに新参ポッドキャストを近づけるっていう、どうしても構図が描きがちというか、そういう風にならざるを得ない雰囲気あるんだけど、新参ポッドキャスターに老舗ポッドキャスターを近づけるっていう構図の方がいいような気がしてて、だからなんか、月一でも、まあ、単回単回はね、それぞれのゲストさんだけが来るんでしょうけど、まあ、いずれその9月30日に来るであろう、月一の、まあ、最後のグランドフィナーレの時に向けて、こう、新しいポッドキャスターさんを、なんかこう、フューチャーしてくれるような風になっていけばいいな、というふうに個人的にはね、思いますけどね。
うん。でも、それは考えてますよね、
す
けさんね。
そうですね。そういうふうにやっぱりしていきたいですよね。
うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん
おかげさまで電気屋ウォーカーね、あの、リスナーさんがある程度ついてくださってるので、うちはもう逆に言うと伸びしろないので、ゆうすけさんと違って。だからまあ、うちはこれで。だこういう、まあ、いわばちょっと新人戦ポッドキャスターを呼びつつも、やっぱり、新参ポッドキャスターをね、フューチャーして。新参って言ったら言葉はあれだけど。うん、
ありがとうございます、本当に。
いいですね。素敵、素敵な番組です。素敵な企画です。
アフタートークでもね、なんかいい感じっすね。こうやって、あの、一呼吸置いてもう一回語り合うっていうのが。
うん。
そう。なんかちょっとまったりしながら。
多分、ライブで話足りなかったことがいっぱい出てくる感じですね。
うんうんうん、
そう。うんうん、きっとリスナーさんも、あの、ライブの雰囲気の後にこれがあるんだなって分かって聞いてくれるから楽しいんじゃないですか。
う
ん
う
ん、
そうですね。
うん。頑張ってください。
やっとここで。
そうだね。
あ、一、はい、回目終わったやっとって感じがしてきた。
お疲れ様です。
いやいや、本当にお疲れ様という意味では、全然ね、小木さんに、ね、本当におんぶに抱っこで。
よかったです。やっとね、スタートできて。これからもうあと10回はあるわけですから。
そうですね。
頑張ってください。
そうですよ。頑張ります。これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
はい。本当に。
面白いことをね、うん、やっていきましょう。
最後楽しいねって言いながら、ね、フィナーレ迎えられたらいいなと思います。
いいね。そう。9月30日がまた一つ楽しみになりました。
楽しみですね。
ちょっとね、あの、今からあれだけど、文化祭とかやってる気分なの、私ちょっと。学生時代の。ね、
うんうんうん。わかります、わかります。
なんかみんなちょっとずつ力と知恵を出し上げて、やれたらいいなと思いますね。
楽しんでいきましょう。
はい。
リスナーの皆さんも一緒に組み立てる番組ですから、
本当に
楽しんでいきましょう、う
ん。リスナーさんたちに盛り上げてもらいましょうね。
本当です。うん、あの、あれだったね。さっきあの、1回目の YouTube ライブ配信のスクリーンショットを撮って、あのね、うん、リスナーさんが、ピノマリさんが、
はい、
あの、アップしてくれてましたけど、ああいうの素敵ですよね。
嬉しかった。早速ね、そうやって。
なんかそういうね、リスナーの立場から盛り上げてくれるっていうの嬉しい。
なんか、そうそう、どんどんもうなんか参加してほしい。ね、うんうんうんうん。ね。なので、私たち、一人一人できることはすっごいやっぱちっちゃいから、皆さんと一緒にね、ぜひ盛り上げていきたいなと思います。はい。締めなくていいですか？
はい。あの、締めの言葉がね、考えられてないっていう状況から始まったから、これね、ま、聞いてくださってるのさ、次の配信ですよ、次の配信。ね、バシッと締めますからね。はい。というわけで、終わっちゃいましょうか。
はい、終わっちゃいましょう。
はい、じゃあまた来月。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。